吉高加納牧師によってメッセージをいただきます。神の皮袋に蓄えられた涙。副題は東日本大震災を忘れないであります。
おはようございます。本年1月1日の夕刻16時10分に石川県能登半島珠洲市の地下16キロを震源とするマグニチュード 7.6 の地震が発生し、多くの家屋の倒壊、道路、ライフラインの寸断、火災による地域の消失などによって多くの被災者、被害者が生み出されました。日本全体が元日の夕べという大変まったりおっとりした時を過ごしていたでありましょう。そのような中に突然引き起こされた悲劇、私たちは再び固唾を飲んで、そして多くの人々が瞬間的に13年前の東日本大震災のことを思い出したに違いないと思います。昨年この礼拝で、日本はいまだに地震と地震の間を過ごしているのに過ぎませんというその事実を聞いたわけですね。決して侮ることは、油断することは許されないのだと共に自らに言い聞かせて過ごしたのでしたけれども、それでも私たち多くの者にとってつい震災を忘却してしまう、そのような惰性の中に生きてしまうのであります。それにしても1975年に計画が持ち上がって、住民の反対運動とそれを切り崩そうとする電力会社の28年にも及ぶ戦いの末に、2003年12月に凍結された珠洲原発がもし作られていたならと思うとゾッとするのであります。今回の地震で住宅の大半が崩れ、陸路も海路も遮断されて孤立状態に陥った珠洲市、おそらく直下の大揺れを受けた原発もまた大きな被害を受けて重大事故が発生し、避難できない住民たちの上に、そしてそれだけではなく北陸、中部、関東一円に甚大な被害を引き起こしていたに違いないと思います。東日本大震災の地震と津波による被害、そして福島第一原発による原発事故の被害は、私たちにこの日本列島が大きな3つのプレートがせめぎ合う海溝の上に存在しているということと、いつでもどこでもが震源地となりうる活断層の上に、あるいはそれら活断層に囲まれて陸地が形成されている、その事実を私たちに突きつけてきたのであります。それゆえにこの日本列島に生きる私たちは、この土地の上に作ってよいものといけないもの、そしてしてよい生き方としてはならない生き方があるということを教えられたのです。そのことを忘れるな。それが東日本大震災が日本列島に生きる私たちに伝えてきた戒めであったと思います。避難経路が十分に確立していない状態で原発を稼働しようとしているいくつもの原発が日本にはあります。運転停止を願っていた住民たちが起こした訴えが先日退けられました。大分地裁は言いました。具体的な危険があるとは認められない。 福島第一原発の溶解した炉心、今の話です。福島第一原発の溶解した炉心の中には8000トン以上の燃料デブリがありますが、13年かかってもそのうちの3グラムを取り出しきれないでいるというのが廃炉作業の現実です。私たちは事故前に聞いていましたか？事故前に知らされていましたか？このような危険があると認められると聞いていましたか？どのようなことになるのか、それは誰にも認められないのです。あらかじめ理解できないのです。ですから作らないのです。このような手に負えないものを地震の陸地の上に作ってはならないし、動かしてはならないのです。それに日本のすべての原発が停止しても私たちは暮らしてゆけるのです。あの戒めの日から13年、私たちはあの日の衝撃、あの日の得も知れぬ恐ろしさ、あの日の悲しみ、あの日から始まった苦難の人生たちを少しでも思い出し、また今回の能登半島地震の被災者たちを襲った人生の悲劇と悲しみに心を寄せながら、今朝は祈りを捧げながらの礼拝を捧げたいと思います。あの日津波の犠牲となった方々、そのご家族友人たちがいたんだということを私たちは今日覚えます。突然の巨大な揺れに恐怖し、その直後に幾度となく押し寄せた黒い波の犠牲となった方々の存在とその魂を、すべての命の源である神様の御手に委ねたいと思います。愛する家族や大切な友人たちを亡くされた方々がたくさんおられます。今なお癒しがたい悲しみに打ちひしがれる人々の上に、主なる神様の憐れみと慰めの御手が差し伸べられますようにと祈ります。ふるさとを失った人たちのことを覚えましょう。津波の威力によって大切なふるさとが流され、住み慣れた家や生活を奪われた人々がいます。目には見えない放射能の影響で地域から追いやられた人々がいます。どちらもかけがえのない地域共同体を破壊され、心も体も傷つき、そして一人一人に訪れるはずだった未来も将来も傷ついてしまいました。こうした人たちが再び隣人たちと共に安心して住んでいく、安心して住もうていく暮らしを少しずつでも取り戻すことができるようにと祈りましょう。これらの人々が、これらの方々が今日まで幾度となく流してこられた涙、声にならない声に耳を傾け続ける、そのような心を私たちが保ち続けることができますようにと祈りたいと思います。被災した教会のために、またその教会の働きのためにも祈りたいと思います。多くの教会堂が被災し、教会関係者の尊い命を奪われた、あるいは家族の命を奪われた信仰者たちの群れがいくつもあります。その中でけれども、地域に立ち続けようとしてきた教会、そして信仰を持った方々がたくさんおられます。避難指示が解除された地域では気をつけながらも帰還し、帰還を選んだ住民たちのために教会もまた礼拝を再開してきました。こうした一つ一つの営みが 守られ続けるようにと祈りたいと思います。そこで改めて教会が地域の人たちとの出会いを起こし、地域の人たちの暮らしの中に関わっていく、そして命の支えとなっていくことができますようにと、教会を用いてくださいと祈りたいと思います。私たちは本当に大きな過ちと愚かさを神様の作ってくださったこの自然世界に対してしてしまったということを悔い改めたいと思います。神様の調和の世界を破壊した、そのような人間の愚かさを悔い改めましょう。私たちは人間の身勝手な都合のために自然界を貪り続けました。神様のお作りになった美しい大地を汚してしまいました。そのような私たちの愚かさ、罪の許しを求め、神様の目に良しとされる道へ立ち返らせていただきたいと祈りましょう。私たちの社会はあの大惨事を忘れ、再び誤った道へ戻ろうとしています。重要な政策を決める立場の人たちが本当に人々の現実を直視して正しい選択を決断できるように祈り続けましょう。私たちは過去を真摯に悔い改め、何より持続可能な社会へ向かうことができるように生きていかなければなりません。合わせて今も世界で傷つき続けている人々に心を寄せて祈りましょう。私たちはこの国のみならず世界のために祈りを合わせます。あれから13年、世界各地の人々が自然災害、紛争と侵略、独裁政治の下で苦難を強いられています。特に今未だ戦火の下にあるウクライナの地、ガザの地にある全ての人々のために祈ります。私たちはそうしたあまりにも悲惨な出来事を知らされるたびに心が張り裂けそうになるのです。私たちの信仰が十字架の主イエスの示す確かな希望と慰めに根ざすものとなるように、そして困難のうちにある人々と共に生きる道を選び取ることができるように祈りましょう。こうした事柄の中で流されてきた、流されている一人一人の人間の涙はどこへ行くのでしょうか。ただその涙は流され、忘れられ、また繰り返されていくのでしょうか。私たちは信じたいのです。詩編の詩人が歌ったように、神様の懐にある川袋には私たち人間の涙が、とりわけ不条理と理不尽によって失われていく命たちが流した涙が蓄えられているということを、神は私たちの嘆きを知り、それを数えられているのだということを、神様がもし記録の手帳を持っておられるのならば、その神の記録にこの意図小さき者たちの嘆きが漏らされることなく記録されているのだということを、私たちは心にイメージしたい。人間の流した涙は虚しく乾き忘れられるのではない。これらの涙の流れ着く先は神様の慈しみの川袋、そのうちに私たちの人間の涙が蓄えられていて、そしてこの神のもとから必ず慰めの息吹、慰めの風が送られてくるのだということを、私たちは思い描きたい、そして信じたい。今年も東北バプテスト連合被災地支援委員会の方々が諸教会に祈り文を届けてくださいました。全国のバプテスト諸教会がこれを手にして 今日の礼拝を過ごしていることでしょう。司会者と回収との交渉、リタニーに組み直させていただきました。また道行く人々にもこの祈りを交わしたい、祈りの心を届けたいとあえて関東言に書かせていただきました。ただいまから交渉の祈りを捧げましょう。お立ちくだされる方はご起立ください。祈り終わった後黙祷を捧げたいと思います。東日本大震災から13年の祈り。主よ、東日本大震災から13年を数えました。私たちは今日あの日の出来事を思い起こします。大きな分断の痛みと悲しみ、深い喪失感の中、今日まで歩んできました。しかしあなたへの期待と、あなたの共にいるという約束、さらに多くの人々の祈りと励ましの中、今を生きています。そして悲しみの中にある方々や痛みを持つ方々と心を合わせ一つにしてくださり、一緒に生きることができますように。たくさんの祈りの課題を覚え、被災の方々や世界で新たに起こる苦難の方々と共に祈りつつ支え合うことができますように。そして主よ、あなたの平和が実現しますように。私たちの信仰をいつも新しくし、希望に生きるものとしてください。黙祷を捧げます。黙祷を終えます。ありがとうございます。ありがとうございました。